でも中国4000年の昔で、作者は私忘れましたけど、召喚論っていう、あ、傷という字、召喚論っていうのを書いた人がいるんです。中国の医学すごいなと思ったんですけど、召喚論っていうのがあって、これ友達が体を冷やして死んじゃったらしいんですよ。いや、それでいろいろ調べて書いたっていう、中国の古典の、中国医学の古典らしいんですが、私は読んでないんですよ。そういうクソ難しい本嫌いだから、うん、だから、友達が冷えで死んじゃったっていうので、でそういうのいろいろこう調べてまとめたっていう本があるらしいです。だから昔から冷えっていうのは良くないなっていうのはねあるんですが、まあ正直言ってね、でこの中にはちょっと冷え取りにちょこっとだけ似通ったっていうんですか、この中に毒出しのことも書いてあるらしいんですよ。毒出しのことも、内臓からの毒出しのことも書いてあるらしいんですけれども、いつの間にか消えちゃったみたいで、なんでかっていうと、まあだってね、レッドクリフって映画ご覧になった方いらっしゃると思うんですが、王様が出てきて、だんだん時代が遡ってきて、王様が出てきて、で王様が例えば頭が痛いとかね、どっかしらの怪我したとか、やけどしたとか、皮膚病になったとか、でこれなお医者さん呼んでこれ治せって言って、それあんた毒出しですよって、我慢しなさいって言ったら何よってバサッとやられちゃうわけです。ですよね。でそれだったら、じゃすぐ止めましょう、痛みを止めましょう、痒みを止めましょうっていう、医者がコネコネしちゃう。でそこの局所だけを治すっていうね、誰もしてっちゃったじゃないかって話はあります。でまあ去年出した本にも書かせていただいたんですけど、真の始皇帝がすごい頭痛持ちで、真の始皇帝って有名なね、中国の王様です。すごい頭痛持ちで何やっても治らないと。でお医者さんをしょっちゅう呼んで、これ治せ、でも漢方薬だ、ほらいろんなこうなんていうんですか、こう柔術使いみたいなのとか、いろんな人を呼んで治せって言ったんですが、もう全然治らなかったそうです。でまあ例えば治療して治らないとなると、お前なんだって、こんなやつ首はねろって何百人が殺しちゃった。すごいわがままだよね結局はね。であるお医者さんだけがピタッと痛みを止めた。でまあ真の始皇帝様は喜んで、お前は素晴らしいや、ちょっと褒美を取らせると、それから優遇されていい思いしたんですけど、結局なんか脳腫瘍だったらしいです、真の始皇帝は。で脳腫瘍の毒を痛みっていう形で出してたんですが、ビタッと止めたんで脳腫瘍がひどくなって、なんかそんな長生きしてないですもんね、確か60代かな、なんか結構ね、90も生きてないですからね。でなんか死にたくないって言って自分の権力をそのまま保持したために、不老長寿の薬を日本まで探しに行かせたりとか欲の深いことをしてたらしいんですが、結局なんか亡くなっちゃった。だから本当はさっきの召喚論みたいにちょっとこう毒を出して痛みも耐えてっていうことをやればよかったっていうことはあります。だからまあ、で冷え取りと普通の医学なんかと違うのは、西洋医学なんかもちろん薬塗って抑えたり、申し訳ないですけど東洋医学の漢方なり鍼灸でも痛いとかそういうのとにかく抑えちゃうんですけど、冷え取りは逆に自分足温めて、で誰でも自然治癒力っていうのを持ってますから、でさっきの毒出しっていう形で毒を出して、それで体の中の掃除みたいな感じにして、それで健康になりなさいと。だから痛いかゆいとか辛いとかそういうものに耐えて毒を出しなさいっていうのが冷え取り、そこで大きな違いがあると思います。で去年だか一昨年だから冷え取りガールのスタイルブックっていうのがちょっと大ブレイクしまして、あれで結構若い方でもありがたいことに冷え取りって興味を持ってくださって、すごいガーッと問い合わせあったんですね。うち1日40件ぐらい電話がかかってきて、家のことの仕事もできないような状態の時もあったんですよ。でだけど結局それが続いてるかって続いてない方がほとんどですよね。本当に 1% か 2% ぐらいですかね、続いてる方で。なんでかっていうと結局はあの本の気に入らないとか4枚履けばハッピーハッピーと捉え方、あれはおかしいんですよ。でちゃんとやってるとだんだんそのうち出す力がついてきて、いろんな湿疹とか湿疹とか、さっきの膝が痛いとかああいうのも全部毒出しなんですけど、そういうものが出てきたりするの でそこで踏ん張ってまたやってくれれば本当にいいんですけれどね、 最初にこう冷え取りやるとこうコップの中にこう汚いもの水がいっぱい入ってるとしてこうあふれかえってるとしてね、あふれかえってもだだ漏れになってるやつを最初に冷え取りやると表面の例えば4枚入ってちょっとだけ半身浴だったけど割と表面はきれいにこうなるんです。で喜んでる、しばらくで喜んでるんですけど、この本当はこの中の汚いもの全部出さないとこの中きれいにならないわけですよ。でそれどうすんのって言ったら、ね、大抵の方が、まあ、主婦ならもう分かってる、体験したと思うんですけど、私もそうですけど、例えば家の中がゴミがいっぱいで、これゴミ屋敷どうしたらいいのって言ったら、ゴミの日にちゃんとゴミ出さなきゃいけないんですね。ちゃんと自治体に決まった日曜日に決まったところに新聞もちゃんとこう縛ってくださいとかなんかあるじゃないですか、この袋に何か入れてとか規制があって、ちゃんとそれをきちんと仕分けしてちゃんとゴミの日にゴミの袋を出せば、何回かこまめに出せばきれいになりますが、皆さんまあ経験したと思うんです。例えば風邪ひいてしんどいとかそういう時はもうゴミ出すのも嫌だなと、ね、私もちょいちょいやるんですけど、まあいいや来週でとかっていうのやってますよね。でそれが出せない状態なんですよね。で表面のだけピャッと、まあ、とにかく出しちゃった。だけど例えば玄関先のゴミだけ出しても家の中まだゴミだらけだよって時、さあどうするのってことになるんです。で体の具合がいい時はゴミの袋を持って何往復でもできますから、で冷え取りやって体力ついてくると、じゃあこの中の汚いゴミも出せれるようになって、じゃあ少しずつじゃあ出しましょうっていうことになる。でやっときれいになるんですけど、で次のが出た時に、ああもうこれ嫌だわやめよっていう方が、ね、結構多いみたいです。で結構メールなんかでこういろいろ来るんですけれども、質問がで急に湿疹が出てきたんですけどどうしたらいいでしょうとか結構多いですよね。でそれはやっと中の毒が出てきたんだから、で今までなかったのに当たり前ですよね、やっと中のが出てきたんだから喜んで出してくださいって言うんですが、結構それでね、痒いから嫌だとかね、すぐステロイド塗ったりとかっていうので逃げちゃうっていうのがあります。でもそこで試されてると思って本当はかき蒸して出すとかしてもらうと、少しずつ良くなってくるっていうのはちょっとなかなか理解いただけないのが残念かな。まあ理解してくださってる方もいらっしゃいます。で中には本にはアトピーとか湿疹のこと書いてあるんですがってメールが来たんですけど、私ジンマシンがガバッと出たんです。いやジンマシンも毒出しですよね、皮膚に出るって。で肺と皮膚は密接な関係があるから、で皮膚だったら手でこすりやすいし出しやすいし、だからいいですよ。でメール来たんですよ、ジンマシンがいっぱい出たらどうしたらいいんです。でいやだからこれも同じように肺の毒出しなんだからどんどんこすって出してくださいって言ったら、しばらくそのメールが来て、だって本人は湿疹とアトピーしか書いてなかったじゃないですか、ジンマシンは違うんじゃないと、いや一緒であっても、だから出るものは何でも出すようにしてもらうといいかな。なんかゴミ出しだと思ってた、ゴミ出しって一番分かりやすいと思います。クソ難しいこと言うとはねあれですけど、っていうのでとにかく出してもらうと少しずつ綺麗になってきます。